先生、泣いてる生徒に声かけたらのっぺらぼうだったんです。ちょっと先生、こっち見てくださいよ。後頭部そんなにつるっとしてました？
で、行へー行へー、旧校舎の77不思議。
京都の劇団ヨーロッパ企画によるオカルト青春コメディ、ただいまチケット販売中。詳しくはヨーロッパ企画で検索。
週刊ヨーロッパ通、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
後藤です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
1週間空きましたね。
来ましたね。
先週もね、
よかったです。
ん、
先週のやつ、
先週めちゃくちゃお芝居の話してたもんね。
いや、すごい新鮮でしたね。
まあ、なやさんがいてくれたらやっぱお芝居の話ができるね。
はい、
そうそう、だから先週後藤さんと都合が合わせて、
はい、
撮りましたよ、4人で。
面白かった。なんかリアルタイムであれ聞けるのがいいですね、稽古やってる中で。
稽古の時の話がなんかでもね、中身のことはあんま喋れんからね、なんかぼんやり外側の、
そうですね、
なんていうの、結構演劇のなんかそのマニアックなところとはいうか、の話やもんね。
それが面白かったです。
あ、本当に。その演劇やってなくても楽しんで聞けるの。
そうです。あ、こういう風に考えて
るんか
とか。
そうね、そうね。稽古場で役者さんが何考えてるとかってあんまり、確かにそうかもね。
しかも後日談とかはまああったりするじゃないですか。でもその時はリアルに
そう、ね、
こう思ってるとか。
金丸さんの話とか、ね。
そうです。
あ、そうね。はいはい。1週間空きまして、その前の週は。
はい、
タピオカ飲んで、
飲みましたね。
で名古屋行ったよね。
行きました。
聞かしてよ、名古屋の土産話
を。何もないですよ。
名古屋まず着いてどこ行ったの？
着いて、ななちゃん人形見に行こうと思って、
あれって JR の駅のとこにあるんやったっけ？
からなんか近鉄の方まで歩いていく途中に、
あるよね、
ポツンじゃないですけど、
ドデンと
あって、ありました。
で写真撮って、見たことあったんやろ？
いや、多分あったんですけど、
目に入ってなかった。
目に入ってなかったし、多分ちっちゃかったし、多分上に目線いってなくて、存在をなんかあんまり意識してなかった。
それ何で行ったの？中川さんからの教え。
そうです、
見ろよって
言われたから見に行ったら、
見に行って、
めっちゃ恥ずかしくて、写真撮るのが、
ちょっと後で送ってる写真、
はい、
載せていい？
はい、大丈夫です。なんか帯に名鉄がある、電車が
帯に、奈々ちゃんの
意味わかんなくないですか？
え、奈々ちゃんって服着てたっけ？
なんか浴衣みたいなの着てて、多分なんか染めるのが長、そういうのの、を着てて、なのに帯には電車が、
どういうこと？ちょっとして
る。いや、本当にこれ誰も疑問に思わないのかなってずっと。
それちょっと敏感になりすぎてるんじゃない？僕はちょっとまだ写真見てないから。
いや、嘘やろと思ってこれです。
あー、まあそうね、まあ意味わからんちゃ意味わからんけど、こんな服、
とか、
ななちゃんってこんなんやったっけ？
時期時期によっていろいろ違うんですよ、服が変わるんですよ。
いや、ていうかこんななんか地面に立ってたっけ？
浮いてたんですか？
あれ、僕なんか宙に浮いてるイメージだったな。
え、立ちましたね、地に。
あ、ちょっと違った思ってたのと。
え、でも多分これじゃないですか。
あ、そう、
違うんです
か？なんかヘップホールのとこにあるクジラみたいに、あの宙に吊られてる感じだと思ってた。
そうなんですか。
奈々ちゃんは立ってたか。そうか、
そうですね。このポーズがやっぱり
下歩かれへんの？
下歩かれないです、
ね、こんななんか、
しかも区切られてて、
あれ
違いますか？これ奈々ちゃん人形じゃないですか？
いや、奈々ちゃんぐらいの大きさはある。
ちょっと自信がなくなってきました。
あれ、奈々ちゃんの歴史がちょっと
変わりました。
だから僕の記憶が違ってんのか。
奈々ちゃんと奈々ちゃんって書いてありますね。
ちょっと中川さんに聞いてみな。
はい。
で、その後どこ行ったの？
パルコ行きましたよ。
パルコ、あ、予告通り。
はい、それだけですけどね。
終わり
終わりです。
名古屋行って奈々ちゃん人形で一応そのチェックポイントというか
チェックポイントです
過ぎて、
はい、
パルコ行って終わり
で終わり。あと喋友達喋って
喋って
喋る目的がまず名古屋の観光じゃないので。
そっか、友達に会いに行くのが目的だったもんね。
はい、
そっか。長谷さんに報告したの？
いや報告昨日ちょうど。
あ昨日なんか日記に書いてたね。
そうなんです。
うん。
じゃちゃんと報告してこの写真もお見せして。
うん。何て言ってた？
おいやなんかその後にそうなんかこう名古屋についてのお話をいっぱいしてて、
うん、
私の名古屋の好きなところとかを話したりして。
何て言ったの？そのなんか日記では何て言ったか書いてなかった。
そうそうそれ
が。何て言った？
なんか人がいい、名古屋は人がいい人だっていう、
うん、
っていう話です。その純粋だなって、
うん、
その
うんそうね、うん、
はいそうです。土地というより人がいいと思いますみたいな。
ちょっと待ってな、
はい、
僕今思ってることあるけど言うかどうか考えるな一旦。
言ってください。
やめとこ、OK、
なんですか？
やめとくわ、総合的に判断してやめとくわ。
ちょっと教え
て。いやいやだから総合的に判断してもやめとくっていう結論に達したから。
あそうなんです
か。うん一旦寝かしとくわ。あっていう話をしたんや。
あそんなことないって言いたいん。
いやそんなことないよ。その別にそんなことないって言いたいわけじゃなくて。
えでも
僕の印象ね。僕の印象よ。
あれ本当です
か。僕の出会った名古屋の人の印象は不思議な人が多いっていう印象。うん。
本当ですか。
でも悪い人とは全然思わんよ、うん。いい人よ。でも不思議な人が多い。
中川さん含め。
中川さんは、うん、中川さんはいい人やな。
いい人です、ね。
うん。まあ変な人でもあるけど。
純粋じゃないです。あれそんなことないですか。私は中川さん。
あ、そうね。まあ純粋かも。うん。でもやっぱ不思議な人が多い印象やな。
ああ。
うん。
そうなんですね。
うん。だからこれはもうだからこれは絶対個人差あるもんね。
そうですね。
ね出会った名古屋の人によるもんね。
はい。
僕が出会った名古屋の人は不思議な人が多い。
で。
うん。でもいい人よみんな。悪い人は会ったことない。
はい。
うん。で他には？
それだけです。
で、あ、でそれ言ったら。
言ったら。うんそのなんでそれを他の人に言わん、
いや言わないやん、それ言わんもんよな。
それもっと広めていかないとみたいな怒られて、うん、
でもそまあでもそれを言い出したらそんな悪い人に言ってめったに会わんもんね。
まあそうですね。でもこう京都の人だったら上田さんみたいに心のない人とか、う
ん、でも悪い人じゃないもんね。
まあそうか、
うん、
なんか純粋な人がっていうイメージでしたね。
あまあなんとなくの県民性というかっていうことはあるんかもな。確かにそのうん京都の人はすごい注意するもんね。
あそうなんですか。
自転車とかで走っててもすげえ注意される。
ああと歌ってる人多いですよね。
ん
歌歌ってる人多いですよね京都の。
あ多いかも夜とかね。
はい、
あそうかね。
びっくりしましたこっち来た時。
あ確かに、
うん、
まあ大阪も多いけどね。関西の人かな。
いやそうですね、うん、
そうだ京都は自転車注意されるのはこのラジオでも何回か言ったことあるけど、
道細いですからね。
うんそうね。どこの地、まあ、そんなないか別に。でも確かに本当に県民性って面白いよな、
うん、
それは秘密の県民賞あんな長く続くよね。
あそういうことですよね、
うん、いつまでも喋ってられるもんね、
うん。
だからもう名古屋の話はやめよう。
あれやめるんですか。あれやるんじゃなかった
っ。いやもうやりだしたらもうキリないから。
中川さん会やるんじゃないです
か。中川さん会を
名古屋会を
頼まれたんやろ。
頼まれました。
後藤さんが、
はい、
ブロードウェイラジオの松井君から。
はいそうです。
あんだけやったのに。
いやいや
まだ足らんて。
いやちょうどやるって言ったじゃないですか土佐さんが。あ1回あげるって。
1回あげるって言ったよ。
はい、だからですよ。
そっか。でも一回完全にお任せしてもいいけどね。
丸投げ しますか。
あってかもうでもその前に。
あそうです。
今日はは
いちょっとそれ
それは後でね、はい、あの今日はあのこの前ね稽古場にあの鴨千秋さんが来てくださいまして、
うん、はい、
あの鴨さんが今度ねあの公演をやられるんですよ。お芝居を、
うん、
東京で鴨企画という ユニットになるのかな、ユニット企画名で、うん、で 4AM という、ケラリーノ・サンドロビッチさんの、昔の曲を、
はい、
上演されるということで、あの公演の宣伝にね来てくださったんですよ、
はい、
なのでその様子をまず聞いていただきたいと思います、
はい
はい、では聞いてください、どうぞ。というわけで稽古場の片隅をお借りして、収録してますけども、本田君にも来ていただきました。あ、はい、本田です。
よろしくお願いします。
そして川本千秋さんです。よろしくお願いします。
川本です。よろしくお願いします。
川本千秋？
川本千秋です。川本千秋。
諏訪千秋。
そうですね。そうですね。本名はあの戸籍上は諏訪千秋にな
りましたね。あ、そうですか。いや、ご結婚おめでとうございます。
ね、ありがとうございます。あの皆さんのおかげで結婚できました。ね、
トロンプルイユ婚。
そうそう、トロンプルユコンですね。
出てこようとしてる子。
そうそう、いや、どっちでもいいですけど、どっちでもいいですけど。え、
あ、なんかだから一気にね、喋りにくくなったよ、川本ちゃんと。
なんでですか。
やっぱ、はい、川本ちゃんとは喋れるけど、やっぱ諏訪ちゃんとはちょっとやっぱりね。
やっぱ先輩の奥さん感が一気に強くなってしまった。
お姉さんになった感じが。
ああ、そうですか。
妹が、妹がお姉さんになった感じがする。
本当ですか、
うん、みんな多分そうじゃない。
そうね、
うん、
この際やから聞きたいんやけどさ、
はいはい、何ですかこの際やからって何ですか。
いつから付き合ってた
あれですよ、
トロンプル
終わってから、
終わってからね、
全部終わってから
ね、
終わってから終わってから
なんかトロンプル幼虫すげえ一緒に飯ご飯とか食べに、うんうん、地方とかで、うん、川本ちゃんと、うん、にっしゃんと、うん、諏訪さんと、うん、英二さんと、うん、酒井かの、
うん、
なあ、
でよく僕その写真見返してたら結構その頃にご飯とか行って
そうね、うん、なんかその頃にはその本田君も独身やったから、ね、
うん、あ、別にその振られたとかそういうのじゃないですよ。
本田
勝手に振られたみたいな。
本田千秋の可能性。
本田千秋の可能性は。
なるほど。ないないないです。確かに。いや、ゼロじゃないですもんね。ゼロ
だ。ゼロだ。そっか、終わってからね。
全部終わってから、飲んでる時はもう全然楽しく、お友達の先輩として飲んでましたけど。
そっか。
よかったです。
そのこっちからは姉さんに見えてるけど、川本ちゃんサイドからどう見えてんの？僕ら弟に見え出した。
あ、いや、旦那の連れ。旦那の連れ感めっちゃ強なりましたね。
あ、そう、
やっぱだから今まではこう直で川本ちゃんと、うん、僕、川本ちゃんと戸田さんの関係だったんだけど、うん、やっぱ諏訪さんを挟んでの関係性になってるってことだよね。
あ、そうね。
そうそうそう、そう、う
ん。だから今回の話も、あの、川本ちゃんからいいですか、うん、あの、ラジオで告知させてもらってもいいですか、うん、って来て、うん、僕その後諏訪さんにちょっと確認したもんね、やっぱ。ね、知ってるやろうけど、うん、
現象起きますよね、うん、そういうのね。
でもまあこれも慣れていくんかな。
いや、もう全然だってまだ1年も経ってないですから、うん、1年経ってきたらもうどんどんもう元の感じに戻るんじゃ
ない。戻るんかな。
戻る
いやー、なんか姉さんとして定着しそうやな。
いや、姉さんって一回りぐらい違いますよ
ね。違うね。一回り違うんだよな。いや、いいのね、じゃあ。
いや、もう全然全然。
川本ちゃんは川本ちゃんでいいね。
後輩です、後輩です。もうガンガン。
だってでも、そのなんか関係をちょっと戻せない一つの要因として、
はい、
川本ちゃんが諏訪さんと結婚されてから、暗い旅とかでもご一緒したことあったんですけど、うん、
はいはい、
その時になぜか、今日もなんですけど、
はいはい、
あの、ステージパパのごとく、諏訪さんが見守ってるっていうのがあるんですよね。ちょっと離れた距離から。
そうね。
で、自分は絶対それは出ないっていうスタンスらしくて、
う
ん、
そうね。そうね。
これ何なんですか。これ出たらいいやんと思う。
いや、それ出たらそれやっぱ変な感じに、
そうそうそうそう、
出ることがあんまないから、
う
ん、
一緒に出たらちょっと新婚さんいらっしゃい感がなんか強くなっちゃいそうじゃないですか。やっぱね、あの、いるぞっていうぐらいがちょっといいのかな。
同時に出るのはやっぱ NG なんよね、うん、
いや、いないでほしいですよ。
いや、それはやっぱ気になるのもある
んだよ。いるっていうのが俺よう分から
ない。それちょっと外で待っとくわってなったら分かるけどさ、うん、まあそうね、
今もいいね、いらっしゃいますけど、
今もちゃんと見守ってくださってますよ。
はい、
絶対入ってこないです。
そうね、はい、はい、ということで川本さんが講演を、
はい、
さ、自習企画で、
そうなんです、そうなんです、
青年団若手自習企画、はい、ボリューム78川本企画、
ね、企画者が川もちゃんと、菊池さん、
菊池
めいめいさん、
菊池めいめいちゃん、
ナイロン 100°C の、
う
ん、
そうなんです、この2人で
企画して、うん、ケラリノ・サンドロビッチさんの 4AM、はい、
そうそうそう
という作品を上演されるということ
で、はい、そうなんです。
これはなんでやろうってなったんですか。
初めてそうですか、そういう企画自分で。
そうですそうです、自分でやるのって初めてなんですけど、なんかもともとは菊池さんが、うん、まああのフローズンビーチをやりたいって言ってて、はい、で川上さん、あの生え際ね、で出てくれてる川上さんと菊池さんと私と、うん、まあ、もう一人で、うん、
女性4人のね、フローズンビーチ
をやろうって言ってたんですけど、うん、なんかフローズンビーチが10年ぶりにこの8月に、うん、あのキューブ主催で、うん、バリバリ商業で、
うん、なるほど、
あの再演することになっちゃって、
ケラクロスっていうのが、
そうそうそうそう、ブルゾンちえみさんとかが出られて、でそれだとちょっとあのまずいってキューブ側から言われて、
はい、
そんなことまで話してく
れる。だから本当はもう、はい、あのアナザー公演みたいな感じで、うん、同じそのねブルゾンさんたちがやってるセットで、うん、休演日とかにうちらがやれたらよかったんですけど、ね、全然却下されちゃって、
う
ん、
そうね、
でもうちょっと土台を新しくね、うん、探して、うん、そして私ハイバイって劇団も入ってるんですけど、はい、まあ、青年なんていう平田オリザ劇団にも入ってて、うん、そうがこういう若手の公演を応援するプログラムみたいなのをやってて、うん、でそこに申請取ったらできるっていうのがあって、う
ん、それが青年団若手自主企画っていうの。
そうそうそう、ボリューム78
もやってるもん
ね、今まで78企画あった
っていう
っていうのを、まあ、申請したら通ったんで、うん、でここで青年だから青年団の公演みたいにねちょっと見えちゃうんですけど、うん、まあそういう形でやること
になる。ほどね。そうそうそう、菊池さんとはもともと仲良しやったってことですか。
そう、菊池さんと私が上京して1本目にやったサンプルの女王の器っていうので共演して、でなんかまあ同じその劇団は違うんですけど下積みっていうか本当入ってすぐとかの感じで境遇が似てたんで仲良くなって、で共演もいっぱいしてるんで中郷とかで、
で
カムちゃんって中郷出てるんや。
私中郷4回ぐらい出て
る。あ、そうなんや。
そうなんですよ。
知らなかった。
そっからですね。でも企画とかなんか一緒にやるのは本当に初めて、
うん、でまずは2人でやろうってなって、うん、この演出の山田さん、
山田さん、
山田ゆりさん、
山田ゆりさん、贅沢
貧乏、贅沢貧乏の、うん、をお呼びしたんですか。
そうですそうです。 でもやっぱ企画が結構決まったのが直前 で、うん、で山田さんも本当にたまたま行ってて、うん、でも山田さんを逃したら多分やってくれる人時期的にもう誰もいないってなって、うん、まあ、あの頼み込んで、で山田さんも外部の演出初めてなんです
よ、う
ん、
あ、
自分の劇団以外でやるの初めてで、まあなんかその初めて同士、うん、一緒にやってみようって感じ。
もう山田さんといえば、うん、もう贅沢貧乏、はい、贅沢貧乏といえば、うん、本田さん
です ね。そうですね、奥様が
入って
る、はい、奥様が
贅沢貧乏所属
の所属なんですけれども、うん、だからなんかすごい親戚企画みたいな、なんかわかんないですけど、うんうん、なんかね遠からず近いみたいな。諏訪さんも
諏訪さんも推薦
も書いてるし、
わかりやすくしどろも
どろって、はい、確かに全然流れになるなと思って。
いやそうね、
はい、
山田さんって最近すごいいろんなとこでお名前を見かけするから。
そうなんですよ、なんか小説連載したりとか、うん、あの岸田義勇子も最終まで残ったりとか、うん、すごい気合の入った、
うん、どういう方なんですか。なんかおしゃれな人っていう。
そうそう、モデルさんとかもやってて、すごい美人なんですよ、うんうん、美人で華奢です、うん、なんかねあんま演劇やってそうじゃないような見た目なんですけど、
うん
うん、まあすごい演劇大好きな人で、
でね共演者には本田君も仲良しの川上さん、
うん、
入り
は
の、
はあ、うんうんうん、
他の方も本田君知ってるんですか。いや皆さん、大竹さん、
大竹さんと
串
尾さん
は、
はい、存じ上げてないですね。菊池さんは、うん、なんかよく劇場で会ったりとかするので、うんうん、はい。
そうですね、うん、一回一緒に見ました、
ね、
取り分を菊池さんと本田さんと、うん、別に約束してないんですよ、うん、3人とも、でも3人並んで見ましたよね。
川上由里さんが出てるの
いやもう本田君も割と我がことのように感じられる。
そうそうですね、
お芝居だよね。ケラさんとも面識は。
ケラさんもある
よ、ね、あるよ、じゃあもう、うんうん、 そうですか、はい、でこの 4AM っていうのはどういうお芝居なんですか。
これは1995年に、
5年、あ、ごめんなさい、あの書いてますね、読みますね。1995年に上演されたナイロン 100°C の伝説的シリアスコメディ。舞台は南北に分断された国の小さな町の一軒家。荒廃的な匂いが漂う町、夜雨が降っている。住人ゼリグとサニー夫婦の飼い猫スヌーピーの姿が見当たらない。訪問者たちと共に世界が歪み出していく。24年の時を経て蘇らせる渾身の5人芝居。
そうなんですよ。そうだから初演がかなり、ね、うん、24年前で、うん、めちゃくちゃ昔で再演されてないんですよ、1回も、うん、で台本も、うん、あの販売とかもされてなくて、うん、当時なんか知ったかもしれないんですけど、うん、あのちゃんと製本されてなってなくて、うん、で、まあ、データをね、台本こっち作るときにデータをくださいって言ったんですけど、うん、データとかなくて、うん、ワープロで当時木田さんが手書きで書いたのを、うん、あの売ったやつをスキャンしたのもらって、うん、だからすごいね、昔っぽいんですよ台本が、うん、字体が違ってとかして、売ってる人がその日その日で違うから、うん、ゴシック体やったり明朝体やったりとか、うん、もう手書きでこうブワーって直してあったりとか、うん、その当時の上演そのままのうちらもコピーして使ってるんで、うん、なんかすごい歴史を感じながら稽古できそうだなと思って。
それはどなたが見つけたの？菊池さんが見つけたの？
菊池さんが多分資料で、うん、家にたまたま借りてきたそのデータのスキャンした紙があってみたいな、そんな感じだったんです
よ。へえ、だってもうそのやってる当時なんてもう子供の頃やもんね、
う
ん、
そうですね、そうですね、うんうん、
24年前
だそうです、
ね、でもこのなんか存在は知ってたよ、 4AM。
あ、ほんなら
見たことはないけど、多分トップスかどっかでやってたんじゃないかな。
へえ、うん、知ってるね。
いや、演劇定点カメラってとこで過去のいっぱい見れるから、そういう個人の
見てたよ、うん、
ナイロンの昔の公演どんなよみたいなの見てた。
ナイロンってやっぱ結構人数がめっちゃ出てくるのが、
うん、あ、そうね、多いもんね、うん、
やっぱ人数が少なめで、うん、いけるやつで、うん、あんまりこう大きい転換とかもあるとね、ちょっとできないんで、
う
ん、
そうね、
ワンシチュエーションでできるのって言ったらやっぱ 4AM がまあぴったりかなっていう感じで、この演目になったんですけど。
でまだ稽古は始まってなくて、
まだ始ま
ってもうすぐ稽古が始まるんですよね。そうなんですよ、本番が2019年8月8日木曜日から12日日曜日まで。
おー、ちょうどうちの
我々がね京都公演をやってる時なんですよ。
どんかぶりなんですよね、
はい、
これ。
なので我々は多分見に行けないです。
まあ、
はい、
そうね、うん、11日がこっち昼だけやから
新幹線で行けてい
や、終わって
行けるかな、ギリギリ行けそうやね、それやったら。
バスで帰って、うん、次の日やって
る。そうね、こっちの上演時間によるね。
ああ、どっち、こっち、
我々が1時、ちょっと待って、うん、見てみていいですか。
はい、うん、こっちは2時間半あるん
で2時間半
7時半、8時半終電はちょっとギリ間に合わない。
夜行
バスか、
夜行、うん、バスやって次の日本番やって、うん、バラシやったらもう俺ら40やから無理やな、
ね、無理やな、
始発ですね、
始発でね、うん、始発や
ったら、ね、そうね、だからこっちは1時スタート、うんうん、
まだ上演時間は決まってない、
決まってないんで、2時間として3時に終わって4時に新幹線乗ったらギリ、
うん、ギリ間に合わないんじゃないですか。
春風車ってちょっと品川からも東京駅からもあるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、池袋よりもちょっと向こうな
んで、ちょっと遅れて入ってもよかったら大丈夫やね。すいませんすいませんって言いながら、でもなんとチケットが完売しております。
あら、
そうなんですよ、
そして当日券情報としてはまだ審議中でございます。
ちょっとセットが決まり次第、
うん、そうなんですね、
公式ツイッターではお知らせはするんですけど、うん、はい、今のところちょっと当日券も厳しそうな、
うん、あ、そう 今日は、ね、結婚の報告
告知を告知に来てくださったんですよ。で今これ収録してる現在は7月1日なんですよ、うん、でこれ更新してるのが7月20日でしょ、うん、だからあと1週間ぐらい経ったら、うん、当日券が出るかどうかは、
そうです
ね、まあ分かりますよね、
う
ん、
美術が決まって増席できそうなら当日券出します、うん、
はい、
あともうちょっとキャンス、うん、前売りをね、うん、開放できるかもしれないんで、ちょっとできないかもしれないんですけど、
う
ん、ツイッターをちょっと、
は
い、見ていただく、川も企画で
川も企画で検索していただいたら、ツイッターのページがございますので、そこで当日券の有無を確認していただければと思います。
はい、すいません、お願いします。
で どういう内容なんですか。やっぱナンセンスコメディ。
そうですね、
シリアスコメディ、
かなりナンセンス色強くって、うん、ほぼずっと意味がないことをぐるぐるぐるぐるやってるような感じなんですけど、でもなんかやっぱこの日本でもなくて外国でもなくて現代でもなくて未来でもないみたいな、本当そういうちょっと不思議な世界観なんで、その意味のない、まあ一見ね意味のないような内容なんですけど、まあ深く見るとすごい現代にも通ずるような見方ができるというか、解釈の仕様が多分すごいたくさんあるんじゃないかなと思って、すごい私的には面白くなりそうだなとは。
僕あんまそういうナンセンスコメディっていうのをさ、やったことがないんやけどさ、やっぱもう演出家の人のあれによみんな意見ぶつけ合わせるってこと、そういう解釈とかって。
山田さんは結構、うん、みんなの意見も聞きたいタイプかなとは思ってて、だから結構こっちからいろいろ持ってくると、うん、化学反応が起こりやすい感じなのかなとは思います。
結構みんなあれなの、そのやっぱり意見は一つになるの、うん、こういうのって、それとももうお互いちょっと違う解釈のまんま行くの。
なんか、うん、そのこれ答えになってるか分かんないんですけど、うん、やっぱ山田さんとかの世代って新世代っぽいんですよ、本当になんかものづくりの感じが、
うん、川本よりさらに若いもんね。
そうそう、20代まだ前半なんです
よ、うん、いやそうなの、
25とか
そう、うん、
だからなんかその怖さっていうのが1ミリもなくて、その演出家っぽさが、その演出家が与える脅威みたいなのが 0% なんですよ、うん、そのいい意味で演出家っぽくなくて、なんか本当に何でしょう、このミーティングを大事にするというか、現代っぽいんですよ、その現代の会社の人っていうか、何ていうんですかね、なんか新しいなってすごい思うんです、作り方が。なんか土木臭くないというか、なんか結構こう地べた這いつくばってやっている感じではないんですよ、うん、なんですかね、這
いつくばる世代でもないよね。
私は若干でも這いつくば世代を横目で通り過ぎたような感じなんですけど、
う
ん、なんかシュッとしてるんですよ、すっごい。
うん、
贅沢貧乏って劇団もそうなんですけど、うん、めっちゃシュッとしてむっちゃおしゃれで、扱ってるテーマもすごい現代ならではのテーマを扱ってて、うん、だから20年前とかだと存在しないような劇団なんですよ。
なんかね、その贅沢ビームの時も初め絵描いてくるんやって、
うん、
山田さんが、うん、こういう芝居をやりたいとか、うん、絵を描いてきて、
1万円、
なんか絵もなんか絵本とかも描いてんのかな、うん、なんかそういうで、そこからなんかこういろいろまた話してとかで作っていったりとか、まあ、特殊な演出、作演出家なんかもあるんで、
アーティストっぽいんですよね、めちゃめちゃ。なんか着てる服とかもすっごいおしゃれな憧れちゃう感じで、すごいなんかね、新しい感じで、だからあえて若い世代の人がこの、ね、1995年のやつをやるっていうのもまた面白いなって思って、うん、だからできたらまあ同世代か、うん、まあ、それより下でいきたいなって、なんか最終的には私も菊池さんも思って、うん、
役者の皆さんはカモちゃんとみんな同世代、
串尾くんが私少し青年団の同期なんですけど、うんうん、私同い年で、うん、菊池さんが意外と言ってて、うん、40前35、6、
あ
で川上さんも
ゆうちゃんは上の1個下よね。
そうですよね、
40前
で大竹さんは40過ぎなんで、
あ
意外と、ね、
あじゃあ演出家の方が一番若い、
若い、
そうそうそうなんですよ、
でも そのプロデューサーの面もあるわけやん、なんか川本ちゃん。
でもそうでもプロデューサーって何する仕事なのでしょうかね。
確かにね。
いやでも自分的にはあれですね、あの制作もやってるし、うん、援助的なこともやってるし、うん、小道具を集めてきたりとか、衣装を集めてきたりとか。
そっかそっか、スタッフワークも
兼ねてるんだよね。そうそうそう、プロデューサーっていうよりは、うん、雑用係も兼ねてるような。うん、
そうかそうか、自主企画やもんね。
そうか。
ちなみになんですけど、はい、かんまちゃん青年団の芝居って出てんの？
私出たことあるんですよ。
あるんや。
ちゃんとあるんですよ。
ないやと思ってた。
そう、でももう5、6年休団してるんですけど、うん、青年団は。あ、
それでも若手自主企画は通してくれるってすごいね。
でもあの、まあ、2、3本は
出てる
よね。青年団が昔やってた無林館って演劇学校の1期生なんですよ。
うん、あ、そうなん？
そうなんです。1期生で、そうそうそう、誰がいるかな？坂倉夏子ちゃんとか。
坂倉夏子さん。
まあなんかそう、女優さんとかいろいろいて、うん、そう1期生で、その卒業公演とかもちゃんと出て、って感じですね。青年団とでも、がっつりこんなやるのはあの初めてかもしれないです。
寺さんの作品はやったことある？
今までですか、うん、いや今までないです。
なんかいろいろ出てるからね。なんか
いやないんです。で私ケラさんに 3,4 回挨拶しても毎回誰みたいな顔されてる。本当毎回覚えられてなくて、で私本当中学生がケラさんがもう大好きなんですよ。めっちゃナイロンが好きなんで、もうちょっと毎回ねこう誰みたいになる時めっちゃ悲しかったんですけど、これやるって決まってからケラさんがツイッターをフォローしてくれて、
あら
めっちゃ嬉しかったです。
じゃあダイレクトメッセージで誰とか今回
嫌がらせに
フォローしといて。ぜひじゃあケラさんも。
そうだ、ケラさん稽古場に来てくれるらしい、
う
ん、
そうなの、
もうちびりそうだなと思って、
ね、
山田さんがドキドキするなそれ。
もう山田さん、でも山田さんはそんなあの焦る感じはなかったですけど、シュッとしてるんです
よ。シュッとしてる、ほんまに。新世代やな。
新世代本当
に。めちゃくちゃ見に行きたくなってきたけど、全然行かれへんもんな。
そうですよね。
川上ゆりちゃんもね、うん、舞台上にいるだけで、うん、僕は見てるだけ幸せになるので、うん、そのね、どういうのやんやろ。
その川上さん、うん、病弱な妻みたいな役なんですけど、いやもう。面白いです。読み合わせの時に、うん、まあだいぶ前から台本渡してたんですけど、うん、私初見っていう。なんで受けてくれたんやろと思って台本読んでないみたいな。
読んでから決めそうな感じだけどな。
初見で
読まず。メンバーとならっていう。
まあそうね。そうそう、
ありがたいな。
鮮度を大事にしたかったんだな。全然。
全然ね、
一番最初に読む時が一番大事やからね。
すごいね。
初見ってな。
人たどしさがやばかった。
そんな、カーモ企画でございます。最後にもう一回日程だけ言っておきますね。8月8日から8月12日まで、場所言ってなかったですね。アトリエ春風社、小竹向原駅、これは副都心線ですかね、小竹向原駅から徒歩何分でしょうか。徒歩4分と書いてありますね。で行われます、カーモ企画 4AM、うん、気になった方は、ツイッターの川も企画を見ていただいて、チケットがあるかないかを確認していただいて、はい、足をお運びいただければなと思います。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。
はい、
聞いていただきました。いや本当楽しかったですよ。
あ、そうなんです
か。うん、後藤ちゃんは今聞いてない。
そうなんです。
そうなんですかって言っちゃったもん、
ね、そうなんですね。
うん、そうなんです。あの本田君と川間ちゃんと3人でお話しさせてもらったんですけども、
はい、
うん、なんとそうなんです、チケットが売り切れてるんですよ。すごい。でまだ増席できるかどうかもちょっと、劇場に入ってみてか、そのちょっと前ぐらいになるっていうことなんで、もしあの今日聞いていただいてね、うん、見に行ってみたいと思われた方は川間企画でツイッターで検索していただいたら、アカウントございますので、そこで当日券情報などは出ると思いますので、
はい、
ぜひ聞いてみてくださいませ。はい、といったところで、はい、今週はこんな感じでございますけども、ね、はい、ブロードウェイラジオの話、
はい、楽しみですね。
どうしましょう。
え、
もう一回全部一回任せてみてもいい。
あ、本当ですか。でも そうですね、なんか中身も考えていきたいって松くんは意気込んでおりました。
なるほど。じゃあ、あのブロードウェイ週刊ヨーロッパ2ブロードウェイラジオ名古屋バージョンで、
情報がちょっと多すぎます、
ね、情報多いけど、それはだってラジオでラジオの宣伝するってあんま聞いたことないもんね。
そうですね、
ラジオで舞台の宣伝は全然わかるけど、
そうですね、
ラジオでラジオの宣伝はあんまないもんね。
そうですね。
なのでもう一回お預けして、僕がゲストで出る形にしてもらおうかな。
あ、なるほど、
うん、
中川さん的にラジオの宣伝したいよりなんか名古屋の宣伝をしたいって感じ。
あ、何、気持ちが
松尾くんは多分ラジオの宣伝をしたい。
松尾くんと中川さんで意見が合ってないの？
いや、わかんないです、勝手な想像ですけど、うんうん、こうそれぞれ向いてる方向かな。
じゃあちょっとそこをまず整理してもらって。そうですね。でももう次ぐらいにやりたいよね。
そうですね、
もう次なんてもう立冬に入るかどうかの、ね、
大丈夫ですか、
一番神経質になってるところで。
本当ですよね。だからもしかしたらそんなことより行営の方が、
そうね、名古屋は別にそんなにその時期にはいいかなって思うけど、やりましょう。
はい、
うん、だから松尾君に言っといて。
わかりました、うん、
はい、といったところで、はい、最後に告知をさせていただいて終わりたいと思いますけども、はい、魚影公演特別番組、魚影ヨーロッパ企画の77不思議が MBS さんで7月22日、
うん、
月曜日、来次の月曜日ですね、
うん、はい、
はい、26時55分から27時25分オンエアとなります。僕はあの編集中のやつをね見せてもらったんですよ。あのとっても面白かったですよ。
面白いです、
うん、あのまあ、
はい、
なやさんのところはなやさんには僕は直接言いましたけど、
はい、
なやさんがもう諏訪さんの話ばっかりしてて、
なんか嫉妬してましたね。
嫉妬というか、あのまあなやさんと最初に出会ったのは僕と諏訪さんなんですよ、
はい、
ちょっとおかしいなって思ったその。
まあ、僕の話をしてくれて
ない、うん、なやさんがあの僕と諏訪さんのことをどう思ってるかっていうのはよくわかる、
はい、
多分僕の名前一回も出てこなかったんじゃないですか ね、
そうですね。
怒ってますよ僕は。
怒ってます、
なやさんには。で、だから客演さんそれぞれから見たヨーロッパ企画のそのメンバーのお話ですね、
はい
はい、僕はあの金丸さんに、
あ、
金丸さん、僕とすみちゃんと金丸さんで、はい、お話しさせていただきました。
楽しみです。
ちょっと何喋ったかあんま覚えてないですけど、
あれ
楽しすぎて、
あ、
はい、ぜひこの番組で確認していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
といったところですかね。はい、来週は予定ではブロードウェイラジオ名古屋道編をやるってことね。
はい、
うん、もしちょっとタイミング合わずだったら通常回になりますけど、
はい、
はい、聞いていただけたらと思います。ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週も聞いてください。さよなら。